今日はエレミア書5章です。このところには義人がいない、そのことが語られています。一節に、エルサレムの通りを行き巡り、さあ見て知るがよい。何をこの見出すのかというと、この公正を行う真実を求めるものを見つけたならという言葉があるわけです。しかし公正を行い真実を求める者がいない。そのことのように神様はこのエルサレムを裁かれなければならなかった。もしいるならば私はエルサレムを許そう、しかし一人もいないというような現実であったわけです。それゆえにバビロンによる滅びということがなっていくわけです。二節を見ると、彼らが主は生きておられるというからこそ彼らの誓いは偽りなのだ。主は生きておられると口で言っても、しかしそれは口先だけのことであって、真実にそのような生き方をしている者がいないということであったわけです。そしてそのことは三節の終わりを見ると、彼らは顔を岩よりも固くして立ち返ることを拒みました。立ち返る、悔い改めて神に帰っていくということを彼らは拒んだ。どうしてエルサレムまでも破壊されて、そして捕囚になっていってしまうんだろうか。この立ち返る、悔い改めるということを彼らはしなかったわけです。ヨナ書を見るとニネベのことが出てるわけですけれども、ヨナはニネベに行きたくなかった。彼らは聞かないし悔い改めない。しかしなんとそのニネベの住人は王様をはじめもう下々に至るまで悔い改めて神の滅びを免れたことがヨナ書には出ているわけです。ところがエルサレムは全くそれとは逆であった。4節のところにこの卑しい者たち、また愚かということが出てくるんですけれども、その愚かさは何かっていうと、主の道も自分の神の裁きも知らない。頭がいいとか悪いというのではなくて、神の裁きを知らないことがもう愚かであるっていうのが、まあ、聖書の一つの真実であるわけです。しかし5節を見ると、その身分の高い者たちのところに行ってその人たちと語ろう。彼らなら主の道も自分の神の裁きも知っているから。ところが彼らも皆くびきを砕き、枷を断ち切っていた。まあ、このくびきっていうのは牛と、そしてまたこのすきやくわをつなぐものであるわけですけれども、それを断ち切るというのは実は神様との交わりを断ち切っていく。ですから、まあ、牛はこの耕作をするためにくびきによってすきやくわにつなぐわけですけれども、もうそれが断ち切られてしまったら何の働きもできない。ですからイスラエルが神様との信仰が断ち切られているならばどうなのか、全く何の役にも立たなくなってしまうということになるわけです。そしてそのことは6節の終わりを見ると、彼らは背くことが多く、その背信が凄まじいからだ。もうまさにエルサレムはそのような状況に陥っていたということであるわけです。7節には、これではどうしてあなたを許すことができるだろうか。許すことはできない。七節の終わりには、彼らは貫通し遊女の家で身を傷つけた。まあ、もちろん姦淫の罪っていうこともあったであろうと思うんですけれども、しかしこれはもう神様とのもう真実な交わりがなくなってしまっている。ただ単にもう欲に生きているような状況であったわけです。十節にはブドウ畑のことが出てきます。新約聖書で ヨハネの福音書の15章を見ると、この誠のブドウの木のことが語られているわけです。そして私の父は農夫である、そしてそのところには剪定ということが出てくるわけです。この10節のところにも、その鶴を除け、それらは主のものではないからだ。ブドウ畑でも剪定があるわけです。良い実を結ばない枝はことごとく切り取られてしまう。ただ根絶やしにしてはならない。神の裁きがあるということをここでは語られているわけです。11節には、このイスラエルの家とユダの家はことごとく私を裏切った。北イスラエル王国も南ユダ王国も神を裏切ってしまう。12節には、彼らは主を否定する。主は何もしない、災いは私たちを襲わない、剣も飢饉も私たちは見ない。それは全く神様を恐れないという心であるわけです。平安だ平安だ、もうその時の預言者祭司たちはまさにそのように嘘吹いて、自分たちは大丈夫だ、もうエルサレムに神殿がある、だからもう自分たちの好きなようにしていたらいいんだ。しかしそのことは全く愚かなことであったわけです。21節に、さあこれを聞け、愚かで思慮のない民よ、彼らは目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない。もう全く霊的な目は塞がれ、そしてもう聞く耳は持たない。22節には、あなた方は私を恐れないのか、全く神を恐れるという心がなかったわけです。13節には、預言者たちは風になり、彼らのうちに御言葉はない、彼らはそのようにされればよい。それは詩編の一編のところに、風の前に吹き去られるもみ殻のようだという言葉が出てくるわけなんですけれども、外面はもう実の実っているようなもみのように見えていても、中身が全くない、そして吹き飛ばされてしまう、まあ、そのごとくにしてついにはエルサレムは滅ぼされていくわけです。御言葉があるのかないのか、それは重要なことになります。14節を見ると、私の言葉を火とするということが出てきます。火は焼き尽くすものであるわけです。この民は焚き火となり、火は彼らを焼き尽くす、まあ、神様の裁き、そしてそこに真実が表されるわけです。何にもないものは焼き尽くされてしまう。しかしその火はある意味、清めの火ではないだろうか。そのことによってもみ殻は焼かれてなくなってしまうわけですけれども、その中に真実があるならばそれは残っていくということになるわけです。18節のところに、それは私はあなた方を滅ぼし尽くすことはないという言葉が出てくるわけです。それは先の10節のところにも、ただ根絶やしにしてはならない、完全に立ち滅ぼされるというのではないわけです。神様は少数のものをイスラエルに残される、そしてやがての時には復興していくということがあるわけです。70年間バビロンに捕囚にされるわけですけれども、しかし70年の時が満ちる時に、神様はご自身が約束されたように復興の時を与えてくださる。19節には、我々の神主は何の報いとしてこれらのすべてのことを私たちにしたのか。この報いということですけれども、これは19節の終わりを見ると、あなた方は自分の地ではない地で他国の人に使えるようになる。それはイスラエルに真実がなかった、神様に従う、その御心を行うということがエルサレムの中には行われていなかったわけです。そのことは23節を見ると、この民には強情で逆らう心があった、 それで彼らは離れていった。何から離れていったのか。それは神様から心が離れていってしまった。形だけではエルサレムに神殿があり、そしてまた礼拝は行われていたんですけれども、心が離れていってしまう。24節にはこの心の中でさえこう言わなかった。何を言わないのか。それはその後に出てくる主を恐れよう。主は大雨を、初めの雨と後の雨を時にかなって与え、借り入れのために定められた主を守ってくださるということをもう心の中では言わない。もう外側は豊かに栄え、この世の姿においてはまさにこの28節に出てくるような肥えて艶やかになっていても、悪事を行っている、孤児のためには幸いをさせることもしないし、貧しい人を擁護するっていうこともしない。もう全く愛に冷えて自分だけが肥え太っているというような姿であったわけです。そしてその心の内実っていうのは24節に心の中で言わない、主を恐れる、そしてまた大雨、それはこの神様が祝福を与えてくださり豊かにされる、まあ、この大雨っていうのは聖霊を表し、そしてまたリバイバル、その姿ではないかと言われているわけです。それが全くないような状態、それがこのエルサレムのその当時の姿であったということになるわけです。29節にはこれらに対して私が罰しないだろうか。ですから当然神様の裁きがそのところで行われる。30節には荒廃とおぞましいことがこの地に起こっているというのがもうエルサレムの真実な姿であったわけです。31節に預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治めというような、そういう状況であった。じゃあ今の日本、また私たちはどうなんだろうか。本当に神様の前に真実に生き、そしてまた神様の御心を行っているということを私たちは言えるんだろうか。私たちは悔い改めべきことがあるならば、神の前に悔い改めなければならないわけですし、そしてまた何よりも神を恐れるという心を私たちは持たなければならない。もう2000数百年経ったとしてもこの神様の言葉は変わることはないわけですし、私たちは真実にこのエレミアが語っている言葉を聞いて、そしてまた私たちも主に立ち返っていかなければならないということを示されるのではないかと思います。